あ、そうですね、
うん、あ、私の名前だけで、はいはい、あ、私の名前はあつこ、あのラマイカと言います。はい、
あつこラマイカ、
はい、
ご出身は、
あ、主人の名前はフランシス・ラマイカ、はい、
あのどちらの出身、
あ、私、
はい、
長崎市、
長崎市、
あ、現在の、
あ、長崎市の、
あ、あの生まれは、はい、あの本籍ですか、梶山町、はい、
はい、わかりました、
はい、
それではあの原爆長崎で、あの、原爆が落ちたのは、
はい、
何歳の時ですか。
あ、12歳、はい、小学校6年生、
小学校6年生、
はい、
それまではずっとその梶山町での
、あの、あ、生まれは本籍は梶山町だけど、あの現住所は上古島、
上古島、
はい、
上古島でずっと生まれ
育って、はい、の、あ、そう、そうです、はい、
なるほど、
はい、
12歳、
はい、
その原爆が落ちる前っていうのはご家族は何人ぐらいですんで、
あ、あの、あ、母と弟とそれに、あの、もうお嫁に行った、あの、姉、姉の子供と住んでました。
お母さんと弟と姉と、
あ、姉2人、
姉2人、
はい、
と姉の子供、
はい、
お父さんは
もうだいぶ前に亡くなりました。はい、
あのご家業は何されてたんですか。
うちの父は私が9歳ぐらいまで長崎市の司法書士、
司法書士、
はい、はい、だけど兄たちはあの2人あの戦争に行ってました。
あ、兄2人戦争に、
はい、
ちょっと席が出るので、
はい、はいはい、分かりました。
皆さんどこ行かれたのかしら。
当時長崎市上古町に住んで、
はいはい、
ですね、お母さんお姉さん2人と弟と、
はいはい、だけどお姉さんと母親は、はい、あの醤油のなんかあの買うのに買い物に出てました。ちょうど原子爆弾が落ちた時は。だから私は姉の子供を2人をあのベビーセットしてました。はい、
あの住んでおられたのは爆心地からどれぐらい離れてた
んですか。あ、多分4キロぐらい、うん、だけど私 の、 あの姉と母親たちはもっとあの町の近い方に出てました、うん、
じゃあその日のことを覚えておられる。
はいはいはい、あのその日あのベビーセットしてたんですよ、2人 の、 あの小さい子、9ヶ月の子と2つの子だけど、ちょうどあの不幸の幸いであの2つタンスがあったんだけど、タンスの前に私があのその置かなくてこう真ん中に置いてたから、あのもしタンスの前だったら、あのよく覚えてます、タンスがみんなあのあれごめんなさいあの落ちてきて多分大怪我したと思います。そしてまだ母親たちが帰ってこなかったから、あ、多分30分ぐらいして来て、母親たちはあの外にいたからなんかあの目にあのピカピカして、もうとってもなんかあのまだほら原子爆弾 て知らなくて、あ、爆弾は知ってたから、皆さんもみんなね、そういうなんかあの声を聞きました。でその晩はやはりあの防空壕に行こうと思っても行ったんですが、もう満員で入れなくて、あの野宿、あの夜はね。でそれであの B29 とかもどんどん行ってるけど、それより恐ろしいのはあの蚊でした。蚊、もう蚊がもうブンブンブンブン、たなぜかってヤブのところにいたから、あんなに蚊が恐ろしいってことは初めてでした。そういうあの思い出があります。あの真夏の暑い時にもう聞こえるんですよね、蚊がブンブンして。もちろんあのあれ空の方ではあの B29 があのあれ飛んで、その声を聞いたんだけど、私にはもっとその蚊の音が聞こえるのがあのもうすごく嫌だったっていうことを覚えています。そして2日目はもうあの母親も自分はもう家に帰って、もう死んでもいいって、私は12歳だったから、やはりあのメイとかおゆを殺させたくないし、私と3人は次の日まであの野宿しました。そして3日目へ帰って、そしてちょうどあの原爆が落ちたのが反対側だったから、あのもちろんあのちょっと見せてください、ここ。もちろんあの担架でもう私の家のもう前の方からどんどんどんどん、それももうたくさんの人を運んで、ちょっとした山のところであれ燃やしちゃってと思います。それだけど夕方に燃やすから、あのここに書いてるように、あ燃えて、あ夕方は担架で運んでくる患者たち、まあ英語でビクタムをあの死人を山の方で燃やしてたので、あの臭い匂いが夕食の時構わなく、夕食の時構わなく来る、あの頃食物も少ない時だったが、食べたくない日が、夕食があの数日続きました。あのそういう思い出があります。それに3日ぐらいして、4日ぐらいかな、して、あの私の老いもちゃんと、老いはまだ嗅覚でだったから、あの思い出はないと思うけど、あの原爆手帳にあのちゃんとあの多分あのおばあちゃんが生きてる時にお話をして、あの私の姉が女学校を卒業して、あのあれ昔で言うは専門学校に入ったばかりに、春に入って、そしてあのもう学校は1ヶ月ぐらい行って、それから天津隊という三菱の方で、国家のためと思いますあの働きにあの出てたので、あの3日ぐらい帰ってこないから、あの私もあの一緒に見つけに、まだ焼けてる薄くなる時も あったと思う。だけどなるだけならそういうのをもう思い出す たくなかったので、この何十年間はっきりは覚えてません。だけど年を取るにつれて、なんか自分が あれ更年期かなんかしと思いますけど、その頃になったらもう涙がもう出て、とっても姉に対して私はもう本当にリグレットしたことがあるんです。なぜかというのは姉がいるということを親戚の人から知らせが来て、多分大村病院と思います、海軍病院で、その時はもう長崎では汽車は出てたようです。歩いてはいけなかったと思います。だけどその長崎駅に行ったのはもうはっきり覚えてるけれど、その何に乗って私が行ったかははっきり、まあ 50% しか覚えてません。だけど例えば私がその姉じゃなくて母親が弟もいるのに、もう一人のお姉さんがいるのに、私を一緒にその大村病院に私の兄が生きてるからって言って連れて行ったんですよね。そしてここにも書いてるように、母に連れられて被爆者たちは大声で医者を呼ぶ、その頃は先生ドクター、それに看護師看護婦さんも少なかったと思ってます。それでドクター、まあ、お医者さんって呼んでた声を今でも聞こえます。でそれから真夏が暑くてシーツもかけなく焼けた体を見て、私も死にたい気持ちでした。
ちょっと戻りまして、原爆が落ちた日、
はい、
その瞬間っていうのは
びっくりしました。
音とか光とか、
はいはい、
どんな感じだったんです
か。まあ爆弾と思ったんだけど、まさか原爆っていうことは知りもしなかったから、ちょうどもう地震みたいにタンスは倒れるし、でそれにガラスは小島の方でも、そいで仕方なかったから、多分私が覚えてるのは押し込みに貼ったような気持ち、外に出ないで、まあ押し込みだったら大丈夫だと思ってたと思います、その瞬間。
押し込み、
はい、布団を
押し入れか
、うん、クローゼット押し入れに。
その頃は甥っ子2人、ちっちゃな子と、
はい、
遊んで、
はい、弟はあれどこかに行って遊んでたと思います。だから弟は私より3つ下だけどいませんでした。そしてその甥っ子は9ヶ月だけど、そのもう一人のメイは2つ半ぐらいだけど、栄養失調で歩けなかった。だからおんぶしないといけないで、はい、だけど親よりも私がなんだかこうほら小さい子だから死なせてない気持ちで、防空壕の方に山の方に行くにも帰りたくなかった。今でもはっきり覚えています。
もうその子の親のような気
持ち、はいはい。だけど親は、私の母親は、ああもう死ぬなら自分の家で死んだ方がいいって言って帰るって言って帰りました。
家でその原爆にボンって壊れて、
はい、
その頃2歳 姪っ子
で、はいはい、
で9歳の子、
はい、
で最初されたことは
一人だったから、やっぱりその子供たちをその時にやっぱ思ったのに、あ、よかったって、タンスが、普通の日本の家は2つタンスがあるでしょ、ほとんどその前でも遊ぶんですよ、遊ぶ6畳の部屋だったのね。だけどその時はこう、私タンスの前じゃなくてその相中のところに3人いたんですよ。だからもしタンスの前で私がいたらもう大怪我したと思います、
うん、吹き飛ばされて気づいたらまあ3人無事で、
はいはい、
でその後どうされたんですか。
それからそのほらすぐ教えに入って、そしてその後25分ぐらいしたら母親とその醤油のあれなんかほら並んで買いに行ったんでしょうね、その時に。ほいでその夜はやはりやっぱりもう防空壕は満員で入れないし、それで野宿、
家はもう寝られない状況
の まだほら戦争があるから寝られるけど、また爆弾が落ちると思って、山の方だったら
山の方に防空壕を探しに行ったら、うん、みんなそこにすし詰め状態。
そして帰ってきてもまだ8月15日前までもうちょっとの音がもう爆弾と思ってヒヤヒヤした。
でも
ビクビクした。
町中火の海ですか。
の向こうを見たらもうボンボン、海じゃなくてもう山の方でも見えてました。
山の方ももう火が
の火はないけど、もう向こうの方そのあっちの方が、結局長崎はこの爆弾落ちたのが浦上の方、大橋の方で、電車が一番もう終点のところですよね。だけど長崎の小島は反対側だったから、うん、だけどうちの姉なんかは天津隊でほら三菱に働いて、そしていつも聞いてたのは警戒警報があったけど、それが警戒警報がもうあれオフになって、長崎は三菱に行くのに25分ぐらいの電車で行くんですよね。だけど町電車が降りるのが四半橋って言って一番最後で、その次がすぐ町なんです。そこまで帰ってきてた私の姉は。
そうですか。警報を聞いて、
うん、そして、うん、帰ってきて、それでその警報がもうオフになったから、またその仕事に出かけて、だからサボってる人たちは生きてるんですよ。それがうちの母親悲しくて、だからもうサボっててもう行きたくないという人は生きてるけど、やはり真面目な人はまた仕事に帰って、
いやその日は お母さんとお姉さんは醤油に買いに
行って、そして
一人のお姉さんは
三菱の方
で、もう爆心地に近いところで働いて、
はいはい、
で原爆が落ちて、
うん、でその落ちる前はほら警戒警報だったから家に帰ろうとしてたんでしょうね。それだけどほら町の方まで来たから、その警戒警報がもうオフになったから、また電車に乗って、だから私の母がもう1年ぐらい言ってる言葉は、あの時にほらサボった人は生きてるって。だからクラスではそのほら10人ぐらいしか死んでないから、すごくで、私のこの今でも死ぬまで忘れないのは、私と姉の言葉、お見舞いに行ったけどグズグズ言ったんですよ。 もうこういうところにあんなもう見たくもないって、もう絶対に来ないって、私が。そしてだけどその大村の海軍病に行った時は今でも覚えてます。もうその庭の草は青々でした。もう綺麗でね、だけど入ったらもうみんなもうあれ、もう真夏だったからもうなんていうかほらシーツもかけないで、もうこんなあれ肉が出て、それは12歳の私でも、ああ自分も私も死んだ方がいいって、そして絶対にもこういうとこ来るなって言ったら、私の姉が母親にもう私はあれ絶対に連れてくるなって、こんなわがままな子は、だから今一生まさか彼女が死ぬとも思わないから、なぜかって言ったら彼女がこう言ったんですよ。退院する時は浴衣また作り直して、糊をつけて持ってきてくれって。そうした時に私の12歳で、ああやっぱり17ぐらいになれば女の人っておしゃれして家に帰りたいなって、その時に頭にちゃん私、うん、
お姉さんは17歳、
はい、
夏子さん12歳、
12
で、お姉さんは長崎で被爆されて、
どういう
状況だったんですか。被爆されて
多分3分の2ぐらいもボーン焼けて、だけど顔はどうもなってなかった。だけど彼女はちゃんとカバーしてたから、私も今だったら見せてくださいって言うけど、その12頃になんかそういうのをほら見せてても言えないから、どんな方か知らないけど、ふうに、そして彼女自身は帰れると思ってましたね。でそれから彼女のあれではお芋を食べたいから買ってきて今度はって、で私と母親は歩いて、その頃8月はまだお芋ってないんですよね、人形芋っていうね、日本では。それは私と2人で買い出しに行ったのをよく覚えてます。でそして母親はそれを持って行って食べさせようと思って持って行ったんだけど、もう食べないで亡くなりました。だからそういうのがすごく私いつもギオティ、あの時にどうしてあれわがまま言ったんかって、まさかほら亡くなるって。だから私は自分で一番あの世に行った時、その一番先に会いたいのは姉です。あの時は本当申し訳なかったってね、こういうとこには絶対に来ない、ああ自分も死んだ方がいいって、それがもう何百人大村病院にいるんですよ。だから自分のことよりももうその姉の17歳で亡くなられて、私より5つぐらいの上の人がまだ生きてアメリカにも住んでられるでしょ。だからいつもね、うちの姉はほら17歳で亡くなったのに、本当なんていうかな、まだ青春の始まりでしょ。だからそういうのがなんかこう頭に、まあ、精神的にやはり死ぬまで忘れないと思います。そういうわがまま私が言わなかったら、そういう自分に行儀もなく、まさかね あの原爆が落ちて10日頃に亡くなったから。
お姉さんを見つけられたのはどなたですか？
やはり私はあの見つけられなかったけど行ったんだけど、あの親戚の人たちがやはり病院とかなんか行くと黒板に名前が出てたんですよ。でその、 あの親戚の方もお嬢さんがいてやはり見つけられてそこにいるということを聞いて、でその親戚のおじさんがもう足をもうたらに流して私のところに家にあの母にあんたの娘の久子もその大村病院に入ってるって言って、その分かりました。
何日後ですか？
は？
何日後？
3日後。
いや3日間ずっと探してた。
そうそうそう、うん、
見つかった時嬉しかった？
もちろん母親嬉しかったでしょうね。私はほらぽやっとしてその頃なんだかまだはっきり、そしてその後母が先に行って、そして今度は見舞いに行く時弟じゃなくて姉じゃなくて ほら私を連れて行って、そしてお芋を食べたいって言うからそのお芋も買い出しに行くのに私を連れて買い出しに行って全然食べないで亡くなりました。で ただそこはね病院だからやはり私は行ってないんだけどちゃんともうその頃は焼けばもうみんな亡くなってたからだけどちゃんと病院はあったと思います。海軍病院は。そして話を聞いたのには帰ろうと思ってたって自分の方に私はっきり覚えてます。だけど私の方がどんどん焼けてるからそっちの方がそれで反対の方だったらほらエンドだからたくさん基地があるでしょ大村とか諫早佐世保だから特別列車が来たようです。でその時になんか姉が水がみんな飲みたくてこうなんかかぼちゃを誰がカットしたか知らないけどそれをみんな飲んでたって言いました。それははっきり覚えてます。
お姉さんに、まあ、天国で会われた？
いやもうそれがもうゲオってでね私がほらわがままだからそういう話を私が家族にするともう多分そうだっただろうって言うんですよ、うん、私のことだから多分わがままを。もちろんうち の娘も早くがんで亡くなったからまだ亡くなって3年、そしてその前に12年で私ががんになって、そうしたと思ったら今度はうちの主人が脳出血2ヶ月後脳出血倒れてもうディスエイボでもう全然、そして今度は私の娘を私よりも看病は娘の方ができるって、そして娘がしてたら今度は娘が乳がんになり3人で今度はこの間は3年前に日本に帰ったらまた私がんになって、今日は元気で来てるけど1年前までもう毎日もう20時間寝てました。そして日本に行った時うちの娘が死んだまだ2ヶ月もなってなかったんですよ。それでもう私も病気っていうこと知ってたけどもう多分がんだろうと思ってたけど病院に行かないでもう私も一緒にもう死んでもいいと思ってたから日本の方から呼ばれて行ったら やっぱり直腸がんね。だけどちょっと嬉しかったことは あの日本の医者があのこちらでしましょうかアメリカでしましょうかって言われて、ああこちらでできるんだったら、ああ大丈夫だと思って、あの日本の方の方に任せました。もしすごくひどかったら多分あの日本の医者もアメリカに帰った方がいいですよって言われるでしょ。だからまあ安心して日本の長崎大学病院に。だからね、みんな一人亡くなったよとか家族で、私なんかもう3人も4人ももういっぺんにこの10年間だからもう一時はもうそういうのがもう慣れてるっていうんじゃないけど、もうマインドがもうね、私ががんになって大腸がんしてあれしちゃって、まだ私あの後の治療なんかしてしてて、そしてうちの主人は2ヶ月倒れるし、62歳で倒れるし、それに今度2年ぐらいしたら今度はうちの娘が今度また28でがんになるね。そしてまあ10年間は生きるということをあれされたけど、私はほらもちろん信じないでもっと長く生きると思ってだけど、それで亡くなったと思ったら今度また私がね。だからこの17年間もう次々もうだけど、今は毎日を大切にしてあの過ごしてます。ずっとないんですよ。だけど怒るものしたりなんかしてるから、私がよっぽど優雅な、まあ、生活してると思ってるんでしょ。だけど私は全然ほら、私がこうこうこうだってあのそのあんまり話してません、友人たちに。はい、毎日ね1年間ぐらいもうあのちょうどね、私のところは 町市内で 町に行くのは7分ぐらいで行けるんです。だけど坂なんですよ長崎は。あの短いんだけどこう坂だから大変の坂で、だけどなんか3ヶ月ぐらいだったかな、1年もないけどもう毎日聞きました、自分の娘亡くなりましたとか。だから3ヶ月ぐらいまで生きてる人もいました。4、5ヶ月ぐらいまでかな、うん。そして例えば1ヶ月ぐらいはやはり山の方に行って担架で、あれ夕方になったら死人をあの燃したようです。それからあともう私も女学校に入るし、もう全然違うあのライフになるでしょう。こうあんまり聞かなかったけどもう毎日ように聞きました。うん、
なんか今でも思い出してすごい苦しい。
やはり姉のことですね、やっぱり、うん、あの時にもっとあの元じゃなくても普通の話して、私がぐじぐじそのなんてこういうとこ来たらもうあのあれってあの自分も死んだ方がいいって言ってぐずぐず言うから、ほらうちの姉があの今度は私を連れてくるなとか、あそういうことがやはり本当にあの頃どうしてそういうところがすごく私は なんていうかな、まあわがままね。
でも敦子さんも怖かったですよね。
はい、うん、ね。そしてもうみんながもうね、でその時感じたのはやはり、うん、あのお医者さんもいないで看護師たちもいないで本当にああかわいそうなと思ってました。それがやはり一番、そこの現場に行って。もちろんうちの姉が死んで私のライフも変わったけど、なぜかったらあの私踊りが好きだったんですよ。そしてちょうどあのあお茶屋の丸山って言って近くがみんなあの芸者さんとか名取の人たち、女の人が綺麗な人がいて、あ自分もあのその踊りを名取になって、でそういうなんとか望みがあって、うちの姉があの扇を買ってきてくれて、自分が学校の先生になったら必ずあのあれお稽古のお金をあげるからってね。あのだけどほら いなくて、そういう金銭的にうちの家はあの兄が2人親代わりになって、あの私のもう弟も高校、それにあのあうちの姉は大学ね。そしてだから本当に今の人はそういうことできないでしょ。だからあまあまた姉がいたら別の世界で、ああすいません、でそういうことをやはり空想したりしますね、うん、だけど私は幸せと思います。なぜかって言ったらみんな仕事を辞めてサンフランシスコの方にいたんですよ。やはり私だけで開業できないから、うち の, あのハズバンドもあのあれ子供たちにあの見られて、普通だったらああいうホームに普通の人らあの入れさせると思いますが、子供もみんなあの一時仕事を辞めて あれ手助けして、
うん、ちょっとあのご主人との出会いとあのこのアメリカに来られるまでの経緯、あの、まあ、原爆があってからどのようにしてここまで。
はい、私の生まれは生まれというのが故郷佐世保ですよ。初瀬って言ったら佐世保の人たちしかいないんですよ。それでよくあの軍人が いました。それで学校時代から私は案外あのその長崎はあのその兵隊なんかいないけど、やはりなんていうかなあのアメリカ あの女性たちも見て、まあ特に私もう戦争が終わってからほら服も一番最初に入った頃あのドレスメイキングも、それでやっぱりなんていうかなそういう気持ちで佐世保に行って、そしてあのお友達ができてあのアメリカ人を紹介してくれて、あのちょっとだけ付き合ったけど、今度はまたあの違うところに行って、でそこであのあの子供のお世話で働いて、そして近所にあのその友達がお母さんがあのやはり喫茶店を持ってたから、その頃はあのあレコードとか聞くのがもうすごく楽しくて、それでうちの主人と知り合って一日でプロポーズされたんですよ。
へえ、どこで知り合った？
別府で。
別府、うん、喫茶店かどこか。
うん、それだけだ、私のお友達の。そしてね、なあの日本でもあのよくあの新聞に出ました。そしてアメリカに帰ってきたけど、あのあれあのあお金をずっと送ってくれてたから、タイプを習ったりおしゃれしたりして、それこそあんまり将来のこと考えないで。
佐世保に行かれたのは何歳ぐらいの時？
高校ぐらい、高校の3年頃。
いや、
17、8ぐらい。
ご主人に会われたのも17、8ぐらい。
ああ、19歳ぐらいで、
うん、で出会われて、ご主人はその頃は何をされてたんですか？
あの軍人で落下傘部隊にいてたけど、あのエンジニアの方をしてたから、うん、で私の主人は日本で見つけられないぐらいの一人もいないような男性って、あの日本人の方が私あの重役の人たちを何人もお世話にしたんですよ、このカメロで。そしてあの短期間だけど、あ3ヶ月ぐらいいて、あラマカイさんみたいな人はもう日本にはいないって言って、もう働き者で帰ってきてもう掃除してくれたりしてね、あれして、それから主人はあの軍終わってまた学校に行って、あの建築のライセンスをもらって、そして自分一人で2、3軒の家を建てました、一人で。
ご主人が出会われた時にご主人は何歳だったんですか？
21ぐらい。
21で厚子さんが19歳。
はい、だけど何回も離れてるからほとんど手紙で。
あ本当に。
はい、
で出会われて何回住めぐらいで離れ離れにな
ったんですか？あ1年ぐらいかな。
1年ぐらい、うん、1年ぐらいは一緒におられ
る。はいはい。
ただあの出会ってその日にプロポーズされ
た。はいはい。
1年後彼はアメリカに
戻って、
で文通しながら、
文通、ほとんど文通。
いつここにこちらに
行った？私はあの1956年、一人で来ました、
うん、で出会われて3年後ぐらい。
はい、その間みんなもうあの金銭的に彼が学校にあの行く月謝とか送ってくれたけど、ほとんどあのあれ私はドレスを買いました、
うん、まあね、一番おしゃれしたい。
はいはい。そしてまた学校時代ね、私は女学校に行ってたんだけど、あの市立商業あの長崎の何百人の中で女性ね、初めて23人取ったんですよ。だからこの23人がもう目立つ目立つ、何百人もいるからね、もう何かしたらもうちゃんと分かるの、男性には。そういうあれだったから、本当やはり泣きたいこともありましたよね、学校時代。
どういうこと？
気やかされるから。
どういうふうに気やかするんです
か？例えば体操なんかしてる時に、あのほらなんとか昔はあのブラなんかほらはめね時代でしょ。そしたらこう動いている時はやはりメアラン・モンローみたいにみんなほら見えるでしょ。そういうような嫌な、何百人ですよ、あの一律商業は。あの男性で、
で女性がもう
23人その年は。だけど次は50人、次は100人って言って、今もう女性が多いんだって。そういうところに行ったから、私のほら人生も変わって、うん、だから今思いでもあの何でもタイミング、この原爆に落ちたのもやはりタイミングですね、うん、
あそうです
うん、
タイミング、
うん、タイミング、やっぱりほらそこに例えばうちの姉がほらサボって家に帰ってなかったらほらそういうほら、うん、ね、うん、
アメリカに来ようと思ったのはどういう、
まあ、アメリカに、
もちろんご主人への気持ちもあった
り、はいはい、あ、やはり私ほら兄のあれだったから、自分でもう早く、普通だったら中学ぐらい卒業して、あのそんなあの教育の家庭でなかったらほら働くでしょう。だけどうちの家はどうもなんか教育が一番みたいにあれして、もちろん私もその頃は、そしてやはり、あ、男性も好きだったよ私ほら、日本の男性も特に、あの一里商業なんか行ったらもう立派なあの野球の生徒もたくさんいたから。だけどやはりなんか初めから終戦終わった頃から私が思うには、私辞書がありました、あのイングリッシュジャパニーズの、あれで例えばあの兵隊さんたちが歩いてる時に、ここに会いに来たけどその方はいないからって言って、こうあの私屋根の方で上がってこう辞書を見ながらこう軍人に話してたこともありました。だからまあまあイングリッシュですね、私
英語への憧れ、
憧れ
英語が好きだった、
はい、
それでアメリカ での生活もしてみたい、
はいはいはい、そうしたら私が今度変わって、またあんなにお金荒かったのに、一番初め頃は若い時はほら父親もいないから、やはり兄から面倒見てるから早く自分があの一人前になって行きたいと思ってたけど、それからうちの主人からすごくスポイルされたからまた使うようになって、それでこのアメリカに来ては誰もヘルプもないし、私と主人だけでやっていこうと思ったから、あの物は何も欲しくないで一生懸命、私一生懸命働いたんですよ36年も。あのね、あ、飛行場のね、ちょっとこう大掃除はしなくてもいい、男性の人がするからメンテナンスに、もう具合悪くてもうそこでも倒れそうでも働いて、だから今考えればほら日本の方たちよりも音球がほら3つぐらい入るね、だからまあ、楽に生活して、例えばほらなんとかうちの親戚とか旅費をあげて遊びにおいでっていうことができました。一生懸命したから、もちろんうちの主人がほとんど、だから私の人生はこうなったりこうなったり、今のところはもうスムーズで、あんまりほら時間もないし、今から頑張ってもと思って今もスタップしてます。
お子さんは何人？
3人だったけど1人ほら亡くして、
長男と
今長女、
あ、娘さん2人、
はい、でちゃんと大学も案外いい大学、娘は USC で、息子はシスター校の上智みたいな学校、今起きてるけど、国家公務員だから、あれこれね、娘はもうそのまま私の家に、結局サンフランシスコから私たちを見るために移ってきたから、私の家に家族住んでます。それもうちの主人のおかげで二世帯できるように、もう20年前から 元気の時からもう部屋を作ってたから、おかげさまで。
ご主人には原爆の体験についてお話しされたことは？
あんまりしてません。その頃はもうなんか知らない、もうほら自分がもう一生懸命で、あんまり考えないで、ただほら更年期になった時を書いてたんだけど、それを破って。
は？更年期という
50過ぎて頃、いろいろ考えました。
どういうこと、何かその人生に、
学校の過去のことがこう出てきて、そしてこうもう追っかけられてるように、人生を
今まで見ないようにしてたことが更年期になって、はい、わっと、
はい、
どういうことが、
すごくひどかったと思います。私の場合病院には行かなかったけど、だけど自然にこの10年間の間に治りました。
やっぱりきちんと苦しんで、
うん、そしてこう眠ってたらね、もうね、人がはっきり見えるんですよ。
人が、
うん、この顔だけ。
どういう人ですか？
とは例えばほら友達とか、それで私は特にあのほら飛行場で働いてたから、いろいろな人知ってるでしょ。それがもう不思議にこうあの目をつぶってたらその人の顔が出たり。
昔の友達の、
あ、出ます、もちろん。
亡くなった人とか、うん、その人の顔が思い出されて、
そう。
苦しかった。
うん、それも誰にもあのあれ。自分のフィーリングも話さないで、
寝てる時に、
寝てる時に、はい、
それ起きて、
はい、病院に行こうかなと思って、病院のパーキングエリアにも何回も行ったんだけど、もし私が病院に入れば3ヶ月ぐらいほら入院されたら家族にも困ると思って、あの行きませんでした。そしたらなんかその後数年してから、だから案外私こう苦しむっていうことは人生につきものと思ってたんですね。
それ昔から
ですか？昔からあんまりほら変なとこで我慢っていうかな、案外我慢強いだったと思います、はい、普通だったら、だからこの病気でもすぐ行けばもう本当に治ってる病気だけど、我慢が強いから、それも保険代とかそんなにほら保険入ってるから。そういうあれだったけど行きませんでした、
はい、娘さんがあの、まあ大腸がんになった
の、乳がん28頃。
その時敦子さんは何歳ですか？
うん、55ぐらいでしょうね。
ちょうどその更年期障害が終わりかけてる頃ですか？
はい。
でちょうど自分のその過去の原爆の経験とか、
はい、
と向き合ってきて、
はい、
段落し
そうな時に娘さんの、いや、それがほら例えば私が先に病気になって、60で病気になって大腸がんに行って、一番やっぱりもうあんまりもうなんとかな、もう何もできないように状態になったから何も考えませんよね。それで私があの抗がん剤してる時に、うちの主人があの3ヶ月ほら倒れて、でうちの主人も我慢してたから、これすぐ病院に行ってて、私はまだ寝てて、多分あのほら 私の家に日本から下宿人がいたんですよ。でその方がほら風邪をひいてるから移ったと思って病院に行かなかった。それが結構ほとんど脳出血の人は家で倒れるそうです。なぜかといったらやはり 脳出血の時は具合が悪くなるんですね。 90% はそれで仕事にも行かなくなる。でそこでだから結局家で脳出血になる人が多いんです。それは本で読みましたけど。
娘さん の乳がんっていうのは原爆とは関係
だけど、ほらやはりもう一人の姉はシスターはあんたが私が帰ったからほらと時々は言いますよ。うん、それは神様だけしか知らないね。なんでなったか、まあ、タイムになったかとか普通の人ああこれ原爆でなったよとか言うでしょ。だけど私はその人のやっぱり体の調子と思います。
敦子さんのがんも直接の関係は分からないけど、
うんうん、ほら何でもよく言うでしょ、ああこれは原爆だろう原爆だろうと。でそういうことそういうふうには思いました。
そういうふうには考えない、うん、はい。まあ30代40代は、まあ10代で原爆にあって、で20代30代40代も
40代頃やっぱいや頭痛かったでね、もう本当に
20代30代一生懸命生きて40代ぐらいになるとやっぱりその無視できなくなる、
うん、そう40もう過ぎになるとね、ちょっと
その40過ぎから50代にかけて
やはりいろいろな
やっぱりその自分も成長してきた
し、はい、
で昔その理解できなかったこととかその苦しみとか、
はい、
と向き合えるようにな
った。そう
どういうものすごく泣い
た感じ。はいはいはいはい、もうしました。ワンワン泣いてました。
あそうです。
今涙出ません。もう
もう苦しみ抜いたんですか。
もう涙が出てもう大変でした。気違いみたいに。
どういうことで。
もうちょっとのことでもで今寝ませんよ。もう泣いたから。
じゃあ今先ほどお話していただいたお姉さんの
ことは思い出します。やはり一番会いたいのは。
ああお姉さんのこともその40代50代のその
はい
すごい苦しんでる時に
出
て
き
て、
はいはいはい、
まあ、ごめん
なさい。友達にもよく言います。それを友達が私あんたから100回ぐらい聞きましたよって、あんた相当あれギオティなんですねって言われます。それはみんなに言いませんよ、ただ一人の友達だけには。
やっぱりまだ自分を責め続ける
ところがあるんですけど、はい
はい、それは許せない。
うん、なぜかって言ったら80ちょうど姉 の友達とって時代の人がまだいるんですよ。だからなんかこうなんか 腹立つ、これまで来てくれて何やあんたたちはもう最高じゃないかなと言いたいぐらいな。彼女はまだね17でほらそういう原爆で亡くなったから、ただその80その世知がもういなくなったらスタートするでしょう。ちょうど姉の年ぐらいの人がいるんですよ。また昭和4年ぐらい。
お母さん敦子さんのお母さんも同じようにもしくはもっと苦しんで
と思います。あよく言ってました。自分の主人を亡くすようによりも自分の娘が亡くなったは悲しいって、うん、それでなんか変なんですよね。私もまだそういうこと考えなかったのに私もそういうことが来るんだかなと思ったことがありました。母親を継いで そしたらやはり私の娘も、そしてスポーツマンでコーチをしてたんですよ。で食べ物もすごく用心してたけど、
お母さんはそのお姉さんが亡くなった時に死にたいとどうおっしゃったんでしたっけ？
どう、それは聞きませんでした。あの自分の主人が死んだ時よりも悲しいっていうことはいつも聞きました。
今ですね、まあ、あの敦子さんがその12歳の時に、まあ、見られて体験されたその原爆が今はまだ世界中にもたくさんあると思う、それについてはどのように？
もうそんな世界中にあったらもうこの世はこのエースはありませんよね。そしたら
アメリカが持っててロシアが持ってて、国が今持ってる。
私が思うみんなね、もう本当才能のある人がどうしてそういうものを作るんかなと思って、それが不思議ですね、
これあの皆さんにあの聞いてるんですけど、
はい、
敦子さんにとって原爆は何ですか？
ニュークレア。だけどなんていうかな、今はほらその原爆よりもいろいろなものにニュークレアを使いますよね。だからそういうのがまだほら私ははっきり分かりません。科学者じゃないから。
個人的な人生のやっぱり原爆はその原爆の体験はどういう意味を自分の人生に、
これからもう21世紀なんだから、やはりあの人間である以上その他の国にしてもあのそういうもう、そしてみんながもうみんなもうナレジ持ってるんだから、そういうのをあの例えば作らない方がいいと思います。もうみんなが普通ほら昔だったらそういう何年前何百年前だったらやはり人間の頭っていったらいろいろ研究したいって思うでしょ。だけどもうみんながこの、 あの世界中の人が同じぐらいなもうその知能もある人がどうしてあんな恐ろしい原爆をあの作るのは反対。そして私は女の、 あの例えばあのもう才能のあるあの孫がいるんですよ。そしてあの弟は実際だけどもう一生懸命見てます。そんなねニュークレなんかいらないって言って
見てる。
見てます。
昔の
はい、もう何でももうすごく興味があるみたい。実際でもうそれにもちろん実際だからその例えばイラクの戦争なんかあるでしょ。自分はあのこの国のためだったら死んでもいいって言います。まあ実際だから言うと思います。私が時々聞いたら I'm die for country って。
その原爆の体験はお姉さん、
いや知ってます。うん、
じゃあ息子さんとか娘さん、
あの案外あの孫の10歳ぐらいがよく知ってます。なぜかって言ったら あのくらいに教えないと、その原爆があのこれからの青年になる。それで連れて行きました、やはり長崎に。はい、あのあだけど女性は、女の子はもう才能があっても、もうあのほとんどが家にもらっても、あんまりこうなんていうかな、ああいうとこ連れて行っても、あの2回こう興味がないけど、実際の子は本当に興味があります。だけど今はみんなコンピューターライズしてるから、去年あれ3年前もその時の覚えてます、7つ頃ちゃんと。
長崎の街を歩いて、その当時のそのところを歩くと、
うん、
やっぱりその記憶とかその感情とか、
もうなんていうかな、ただほら平和公園に行ったら、あそれから私が ここで言いたいことは、ちょうど小学校6年生の時に、あの学校の先生があの浦上の方に引っ越ししたんですよ。そして4人ぐらいあのヘルパーを頼んで、そのリアカーだったかな、あのこれをして歩いて40分ぐらいかかったところが、あのほら原爆が落ちたところ。そして歩いてその引っ越しをあのこうヘルプしてた、その時の先生の言葉が、ちょうどね、あの刑務所があったんですよ、あのあれあのなんていうかな、あのほらあのあ刑務所だけど、あの日本人を入れてる刑務所じゃなくて、あの POR とかほらあったんですよ、捕虜を。でそれも今いつも思います、もう何回も1年に思う。その時にあのこう近寄って、お嬢さんお嬢さんと言うんですよ。でその方たちが作業してられるのね。そしたら先生が、あのあれあのあんまりそばに寄ったらいけないって、それで無邪悪なね、ほらあの軍服かなんか作業着を着て、だけど私たちが通ったらほらお嬢さんってほら言うのよ。だからやっぱ気になるから、その敵だろうが何だろうが、我らの子のはそんな鬼にも見えないし、こう話したいなとこうほら思ったことがあるんですよ。だけど先生がダメでね。そしてその方をいつも思います、あの人たちみんな亡くなったんかしらと思って。そこがもうあのすごくターゲットになってるから。でこの間も去年も行ってきたんですよ。でそこをこう見ながら、彼たちはあの生きてるかしらって、そこに落ちたから。だけど一度ね、文言新集会なんか読んでたんですよ。そしたらあのノンフィクションの、今名前忘れたけど、あの日本の女性の方で作家がいらっしゃるの。そしたらね、上坂冬子、うん、私今でも書いたものを持って送らなかったけど、そこの捕虜の人があのほらワシントンに住んでられて、オーストラリア人だけどシアトルワシントンに住んでられるって書いてあったんですよ。そう、ああよかったって、その人はまあ一人よね、書いてあったのが。だからあそこに落ちても、あのあれ原爆で亡くなられてない人もいたんですね。送りませんでした。ちょっと読んでたらね、そのほらあの捕虜のあの方が今あのシアトルワシントンに住んでるって言ったから、上坂冬子に私はいつも気になるって、あのほらその捕虜の人たちが。だから生きてる人もいるんですね、うん、それも何十年前、15年ぐらい前に書いてありました。それがもう気になって気になって、ちょうどね原爆が落ちる 15日ぐらい前、
15日
前ぐらい、そのリヤカで。だからその先生はもう亡くなったと思う。小学校の先生だったから、私たちも中学に入ったから、もうその人のことなんかもうほら忘れてたんだけど、ほらこの10年20年前から彼女とその捕虜の人たちのことを、
やっぱり12歳で彼らがすごいつながりを求めようとしてきて、でずっとその心に残ってた、
はいはい。そしてそこに、それがまたお嬢さんお嬢さんって言うから、そこを起こしてほらグズグズして、で先生がそこのほら あれ今では言えばフェンスね、離れなさい離れなさいって。だけど私たちも無邪気で、22歳 の男性と思いますよね。ほいでこうして、だけど敵って思いませんでしたよ、その頃は。普通のただ人間、なんで捕虜になったか知らないけど、だからたくさん思い出はあります、そういうの。
他に何か原爆の体験について伝えたいこととか。
ただほら、まあ、ベーセックはもうこのくらいのもんよね。やはりほら、そのほら姉のことを書いて、ほら例えば夕ご飯になったらもう匂いで、その頃ほら食物もなかった時代けども食べたくないってね。だからあれ、ちゃんと書いてる、食物はない時だったら食べたくなる 日が数日続きました。そこで燃やすんだもの、この向こうの方で。
ちょっといいですか、あれ今まだいいんですけど時間がゆっくり。
ただね、ほらなんとかな、こう英語で言った方が、日本語より、私たちはほらあまり
50年以上はね
だけどこれでもね、 NHK を見て日本語が上手になりましたよ。前は全然、ほら方言から今度標準語になるんだから、ほら昔は。
あ、確かにね。
ね、
ちょっと写真だけせっかく記念させてもらって、
はい、
ちょっと時間あるからいいか、ゆっくりしてもらって、はい、終わったらライトとあれだけ俺の部屋に入れてガチャッと録音、あと気になるんだった。で息子さんが、
はい、
行くレストラン知ってるから、俺さっき言って
るから、
ちょっとじゃあいいですか。
はいはい、
お願いします。
座ってんのも行儀が悪く。
いえいえいえいえいえ。
ねえ、そしてこうなんかこうお話がね、やはり Sometimes is English is ちゃんぽんよね、うん、だけど日本語がね、今度は英語よりもちょっとこう NHK、
はい、私じゃあ、じゃあちょっとちょっとちょっと、
はいはいはい、
最近もう少しお話が、
はい、
お話が来る
ん
ですね、
うん、
待ってるから。
はいはい、 You met my son?
Yeah.
OK.
All right.
彼が今トイレ行ってるから、うん、じゃあトイレが来たらまた、
はいはい、はい、トイレによく行きますけど、お腹悪くないんですか？
大丈夫です。
いや、何かって言ったら、私がほらこれになる時に、もうお腹がもう何回も行くのよ。
あ、
うん、
時々と近い時や
る。
はい、そうですね。
タイミング is very good。私ほらその前はもう誰とも 会いたくなくて、私何キロ増えたんかな、体重がこんな大きくなかったの。一番あの体重が今増えてる時なのよ。食べれるの。その前はもう食べれないで食べれないで大変だったの。だからもう歩くのにもひょろひょろだけど、少し太ってからちゃんと歩けるようになった。
これは個人的にその興味あるというか、その原爆の傷っていうのはやっぱりすごい深く深いと思うんだけど、
はい、うん、それにもっとこう年の人たちはもっとあれするんかなと思う。私はほら12歳だったからね、やっぱりもう20歳ぐらいの人は大変だったと思いますよね。
その苦しみとか傷っていうのはもう一生消えないもんね。
あ、はいはいはい、
死ぬまで、
はい、その覚えてるところはもう本当に今でも見えるけど、だけど今度思い出そう、あれあの時にあれ、帰りはなんで帰ったかなと、そういうのを思い出すには大変ですね。
もう場面場面、
うん、行くのはもうほら、だからもちろん電車かなんかで帰ったと思いますよ。大村まで行くのに歩けないもの。それによくほらかぼちゃを見ると、ああ、このかぼちゃ、その姉が言ってたから、このほらかぼちゃのあのあれを、あの汁を飲んでたって言ってたから、いつも、うん、そういうことはもう絶対に忘れません、うん、
もし姉にもう一度会われたら何を言われたいですか。
もちろんあの、私は今変わったのよって、もうすごくもう優しくなったって、いろいろなことがあって、あのもっとあなたを知りたい、17歳だけどほら彼女がほら勉強していることとか、その何をして遊んでることとか、それからほら もちろんなぜかたあの 姉のものをよく、あのああいう色紙とかなんかもう隠れて持って、そしてじゃんけんぽんで負けて帰ったら、うちの姉がもう、うん、ワンワン泣いてたこととか、そういうのはもう本当にごめんなさいって謝ります。だからいい思い出はありません、案外。弟となんかと喧嘩しないんだけど、どうして姉といつもそういう。だからこの頃やっぱり一番会いたいのはもちろん娘ね、だけどもっと知りたいという気持ち。娘とか主人はほらまあほら一緒にいたから大体のことを知ってるけど、うちの姉のことを
いきなりいなくなっちゃったから、
はい、すごく会いたいなと思います、
うん、お姉さんのお名前は何？
久子、久
子さん、うん、
ねえ、やっぱりほらなんていうかな、ねえ、もう連れてくるなとかなんか言ってる時に本当にあれはわがままだったんでしょう。って言ってもほらみんなの人を見たから、そういうふうに、例えば一人ね部屋で一人で話してたたらそういうことこう見るためもみんながね、
あ、久子さんは他の方もいるのになんでそんなにひどいこと、
うん、しっかりしてたよ、うちの姉は、うん、もう喜んで浴衣をね、あのまた乗りにほらあの新しいもの買えないですよその頃。そしたらやっぱり帰るのに寝巻きで帰らないといけないし、 その時に私12歳だったけど、女の人はやっぱり綺麗にあのして帰りたいなってことが頭にきました。ちゃんと母に言ってるんですよ。あの そしてちゃんとしたあのピチッとしてノリがついてるのを持ってきてくれって。
でも久子さんは自分の体が3分の2焼けてるってことは知ってた。
はいはい、だけどほらこの辺にちょっとね、なんかあのあれあの原爆のあれがちょうどね、うちのあの他の人たちはトンネルで働いてるんですよ、道のというところ。だけど成績のいい人たちはこうなんか事務の関係か、あのあの例えば三菱なんか1万人も働いてるでしょ、あのほらみんなカードを見せるあの仕事して、そしてだから小さいもう本当あのところだけど、それも言いました。パーッとなってそれが倒れて、だからはっきりそうだからはっきりしたことは彼女もちゃんとあんな重症でもあの知ってました、
うん、そんな体がほとんど焼けてるのに、
はい、
来て帰
そして帰りたいんだけど、ボンボンむちそのほら燃えてるから、その反対側ね、反対側ねもう大橋からあれしたらもうあの何ていうかな、開拓地みたいになって、まだほらあのビルディング家なんか なかったと思います。次がもう道のとかをああいうあ道のに大村あの例えば諫早とかだから佐世保からほらそこまではあの記者が、
あの敦子さんがおそらく無意識に死にたいっていう言葉が口から出たと思うんです
よ。はいはい、
その時はどういう本当に死にたいっていうふうな感情が出てきたんです
か。はいはいはいはいはい、
それは
もうみんながもうなんとかなこう見てほらね、それよりももっとほら本当に死にたいと思ってるのはそのあのあれ防空壕に入った時、もう B29 でもない、ね、もうそれがカーがブンブン、そういう体験をした人は聞いたことないけど、本当にヤブの方に寝てたらもうその聞こえるのがカーのブンブンブンが聞こえるんですよ、本当飛行機みたいに。そして痒くて
死んだ方
がもう微糖には何か落ちても原爆って思わないよ、なんか知らないから原爆って。
防空壕いたのは原爆落ちた後、
その防空壕に入れないからほらもう野宿するのよ、そしたらもうなんとかな、その B29 が空でまだほらあれしてるけど、もうカーの音もブンブンブンってカーが、カーで噛まれたりなんかして、もうすごかった。
その時も2歳の妹子は、
うん、3歳ぐらい、もう歩けないもん、多分4つぐらいまで歩けなかった。
死にたいっていう気持ちというか感情はどれぐらい続いたの？
その時だけ。
その時だ
け。うん、だけどほらみんながほら家に帰る時は死なせたくなかった、あの老いとか、どうしてこういう人たちは家で死んでもいいって言うんかなと思って、この子供たちね、私の子供じゃないけど老いともねえ、命は死なせたくないわよ、だから私はもう一日いるって言って、その野宿だけど、うん、母親とそのおかかあの命と老いのお母さんたちはもう家に帰るって、もう自分たちはまだほら戦争だから もう何が落ちてももう家で死にたいって、死ぬんだったらこんなとこで死ない、だけど私は死にたくないの、この子たちがいるから。
それは3日目とか4日
目、うん、2日目。
あ、じゃあまだお姉ちゃんが見つかってない、うん、
そしてね、自分たちは帰るからというのよ。そしたら今度はまた空想するの、私はこの人たちが死んだら何いくらご飯代がかかるとか。
12歳です、
うんうん、ね、食べさせていくかとほら思うでしょうね、うん、すごくクロスだったの。
その子たちは今も生きて
るんです
か。
はい、はいはい。
じゃあその3歳の姪っ子は今も、
今歩けるけど小さい。何時かといったら頼み、あの時はね、その米のとぎ汁とかそんなの飲ませてたみたい。それでうちの姉は精神的にもやられたから、やっぱりそういうのをほら飲ましたりなんかして、変なものを。ほんで病院に入りましたよ、やっぱり。だけどずっとそれは47、8まで思い出しましたね。ただもう自分がここで生きる。だけどほらもうずっと戦争が続いているような感じで、
もう今でも、
今はもう、もう私、今は私もう生きても5年か10年でしょ。10年の間はそんなにほらあのお金いらないでしょ。今私が50って言ったら80までって、やっぱりいろいろあの例えば金銭的にもあの相当のお金まだいるから、自分が80歳まで暮らせるまでと思って考えるでしょ。だけど今のところあと10年しかいない。だからもうチャレンジが必要ないと思います。今までずっとチャレンジしてたけど。そして今思い出すの、人間はお金だけじゃないと思う、その幸福だから。今のあの私はあの孫とかなんかにお金を使わなくてもそのハッピネスがあるって、例えば自分はそういうこと考えなかったけど、あんた あのおじいさんはいつもそういうふうな生活して山登りしたり、そのほら自然でそのほらいろいろな楽しみがあるのよって、ものじゃなくても。そしてマントレイというところね、もう本当いいところに住んでるから、それだけのあのネイチャーで生きてられるということをほら私なんか知らなかったこと、それも病気になって10年前から少しずつそういう考えが、だからそういうことを教えてくれた人が、主人はそうだったんだけど一生懸命ほらそのなんとかな、あの子供時代までちゃんとできるようにほらもう人以上にほら一生懸命になったの、チャレンジしたの。
あのその原爆を投下したアメリカ政府とかアメリカ人に対してはどのような気持ち。
うん、あのね、私ね60年のあのあれあの原爆を起きてからあの初めてあのアメリカの人が誰かから聞いたが、私誰にも言わなかったけど、あのリポーターが私に電話かかってきたんですよ。あの高校分けであんたは長崎 の, あの被爆者ってインタビューしたいって だからもうその頃少し私もだいぶこう落ち着いてたから、まだうちの娘が生きてたんですよ。そしたらその人が書いたのがまた素晴らしいの、あの日本のね大学病院に入った時先生にあげたの、そのリポート、うん、これ取っとくと言ったけどどうなったか知らないけどね。そしてその方が書いた人がすごく上手なの、こうして話してたら本当に彼がもう原爆になったように書いてあるのよ、私が言った言葉が。もうシャンシャン、その時にね、あの新聞にサンデーペーパーにそれが載ったの。そしたらみんなが私いっぱい知ってんのよ、すごい、あんた知らなかったっていうね、アメリカの男性が「I didn't know you were survivor」って言ったら「オフォーだったでしょ、本当に大変だったでしょ」、そしてね「Oh, I saw you paper」って言って、やっぱりねみんながね私が言わなかったことが書いてあるもんだからびっくりして、会う人たびに言ってくれました。
それは嬉しい。
うん、そしてね会議があるからって言って、あのマネジャメントの人、そこここニュースペーパーが私のことを載ってんのよと OK、 そしたらネクストウェンスデーに会議があるから、それをみんなほらあのなんかその会議の時に出しますって言ったよ。うん、関心持ってるみたい。
でもやっぱそれは敦子さんが一生懸命働いて、そのみんなに受け入れられて。
だけどね私はねこう世間が小さいけど本当か嘘か知らないけどね、私の孫のおじいさんが長崎の原爆を落としたって聞いたけど、本当か知らないけど、
それはすごい
ですほら私はカーメルに住んでんのよ、パボビーチに行ったというもの、孫が友達がね現場のことを話してたんだってよ。そしたらほら自分のグランファーザーが長崎に落としたって、そしてこれは長崎に落とすんじゃなくて他のところに落とすだったって言ったから、本当のことでしょ。その方って空いてないけど、だけどうちの娘が来たらアイゼンクソって言うのよ、そう思うって言うんだけど、うんうん、まだ来てると思うよ、うん、だけど不思議でしょそういうほらことを。
不思議
ねえ、
不思議というか
実際の子が言うんだから。9歳だったその頃
だからすごい興味がある
。はいはいはい。そしてビッグバームね、ビッグボーイ、あのほらスモールボーイ、長崎の方がもうすごく大きかったって。その大きいっていうのがほらだけどアリアがあれだからでもすごい知ってますね。それで女の子は何も知らない、知らん顔してる。こっちの方が正式がスタンフォードまで入れるような頭持ってても、あの女性ってあれ、女の子ってヒストリーってあんまり好きじゃないみたいね。うん、
知りたくないかもしれないし、
そうそう、うん、だけどうちのね娘はね、死んだ娘はねちゃんとあの原爆の後あのほらこんな中やフレームに入れて家にちゃんと置いてあるよ、今でもある私の家に。
原爆の
後のねこうや
写真を、
写真フレームしてよ。それでこの間ほら彼女のものみんな片付けたらちゃんとあった、長崎と広島のあれを、あのほら、あ長崎に何回も連れて行った時にそこで買ったんでしょ、うん、
ずっと彼女の心の中に、
そうそう、うん、そんなあんたこうして貼ってる人いないよ。
ない。
ありますよ、ちゃんとフレームに入れて。
娘さんがその広島に長崎 その原爆の写真をフレームに入れてたっていうのは、亡くなってから
の、亡くなる前によ、娘がちゃんとほら あのあれ自分の家にそれをほらあの棒にかけてたのよ。それでもう亡くなったからほらあのほら私の家に彼女の形見欲しいからほら持ってきたらちゃんと私もこうウィンドのところに置いてたけどちゃんとあります。その原爆のあれもう燃えたあの ほとんどほら
彼女の娘さんの形見としての
、やっぱり彼女が持ってたものをみんなね、私が亡くなったらもう片付けてもいいけど思い出ね、ちゃんと。もっとすごくもうあの子日本人の人たちよりそういうのをすごくあれちゃんとしてました、
うん、娘さんも長崎に行って母親の苦しみというか、
うん、多分そうでしょうね、うん、
常に感じて
一人の娘はね。こっちの娘は早稲田まで行って勉強したんだけど案外ビジだからやっぱ子供育てて、だからほとんど私がほら話してないことのフィーリングはここで話しました。
やっぱり嬉しいですか、その気持ちとしてはその娘がそこまで。
はいはいはい、もちろんちょっと変わってたから暗友情で。うちの娘っていうのはほらあんまり話はしないけどあのすごく手紙書くのがもう大好きだったから人にほら
やっぱり気持ちを大切に
する、うんうん、あのあれ E メールよりももう必ずほらもうそれがハービーみたいになって、
珍しいですね、
俳優
じゃないですね今の時代、
うん、She was very、 この間ね私もほらがんの先生のとこ行って注射して、そしてうちの娘のあのオンカラ弟子の看護婦さんだったのね、そしたらあのうちの娘のことして Oh she is special だったからってあの私の娘はって言ってくれる、ブレンダーって、うん、それであの子ねあの聖火もね走ったのよオリンピックの時に、それもほらそういうほらがんになりながら一生懸命ほらやってるっていう、そしてお金もねあのブレンダーのグループ2、3万ドルぐらいあのあれ200万円ぐらいああいうなんとかなドネーションを集めたりして、
その成果のためにそれともブレンダーの
あのがんのあれで、うん、あのマネレイズンってあるでしょ、がんのあのあれ乳がんとかなんかこう走ったりなんかして、うん、いやだから今ねほらグランさんともうグランドーラはほらそういうのに興味がない今のところは、だけどグランさんはさ、でこの間でも無理にあのあれあんたあのほら大和見せたらさあれみんなカンピューターだからってほら言うのよ、ほら今うん、どういうしてこうしてエアプレーンがって私が聞くの、そしたらもうなんとかな今ほら何でもカンプラでこうあれするからって言って、う
ん、グランスさんはお名前になってるんですか。
あのねあのフランシス・マイコっていうのマイケルっていうのもそれがまた可愛い子なの目がこんな大きくて、あのね学校の方はねあの B ぐらい、あのあれあのだけどほら いろいろこうテクニックとかああいうなんとかなレンジャーとか あのそういうほら興味があるみたい、そういう、
まあ、B ぐらいの子の方が面白いです
かもしれないね。だけど野球をしてるよ、野球はすごく、ピッチャーか、あのフルスペース、うん、それにバスケットボール、うん、もう忙しい本当アメリカでも。すでに今ね、私が育てる頃よりもいろいろなアクトビリがあります、学校でお金がないない言いながら。まあベースボールとかあれは YMCA とかそうだけどね、例えばねコンサートとか、それからワシントン DC のトレップ、それにあのよそめき、だから相当のお金かかるわよね。あのうちの娘同じ学校にやったんだけど、そういうね今の方の方がいろいろなこうアメリカではねアクトビリ、うん、だけど今私がほらラッキーなの、まあ不幸の幸いでみんなが私のところに移ってくれたから、私にしてもし病気にならなかったらまだ他のところにいたと思う。
すいません、遅いで皆さん待ってるんです。
あ、そうですか。